君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
超電導。電気抵抗がゼロになる現象ですが、マイナス200度ぐらいでないと起きないと聞いています。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は超電導体探しが今どうなっているのかのお話。義歌大機械工学系青葉智也先生を訪ねます。
超電導って伝える導くって書くんですね。
あ、電気の電の場合もあります。これ分野によって違ってて、例えば物理の分野では超電導ってこの伝えるっていう方を使いますね。それと違ってて、工業的にはなんか電気の電を使うっていうのが、伝統になってますね。
言ってる現象としては同じこと。
全く同じ現象なんですけども、
業界によって違う。
そうですね。
そうですか。
不思議なところですけど。
あ、じゃあ青葉先生はちょっと物理学的に。
そうですね。伝えるという方の電導の方を僕は使ってます。
はい、超電導なんですが、まあラジオお聞きの皆さんもどっかで超電導ってお聞きになったことがあるかと思いますが、まあ、勘違いしてるといけないので、専門家から今一度超電導って何なのかっていう話を、はい、教えていただけますか。
はい、超電導っていうのは、まあ、そういった物質があるというよりは超電導という現象があります、うん、つまりですね、結構いろんな物質で超電導っていう現象が起こるんですね。
おう、
例えばあの鉄ってあるじゃないですか。
鉄
あの磁石になるものですよね。
そうですね。
ただあれって温度を上げてしまうと磁石じゃなくなっちゃうんですよ、
う
ん、ある温度で。それと同じで超電導というのは冷やした時に起こる現象なんですよ、
はい、
ある物質をすごく極低温まで下げると起こる現象のことで、例えばインジウムとか水銀とかいった材料を冷やすとマイナス270度、
だいぶ冷たいです。
だいぶ冷たい温度まで下げることによって起こる現象です、
はい、
でどんな現象かっていうと、まず超電導という名前のところから分かるんですけども、
うん、
電気伝導率という電気を流す抵抗ですね、が、もうほぼゼロになるんですね。
物質には電気抵抗っていうのが基本あるわけなんですね。
あ、そうですね。例えば、導線っていうものが普通電気を流すときには使われるんですけども、なんで使われるかっていうと、まあ、コストが安いっていうところと、
うん、
電気抵抗が小さいっていうところが効いてくるんですよ。
電気をよく流す。
電気をよく流す、
うん、
電気をよく流さないとどうなるかっていうと、電気を流したときにロスが生じてしまうんですね、
うん、
損失。つまり発電所で電気を発電して電気を流しますっていうときに、
うん、
100% 電気が伝えられないんですよ、
はい、
で導線だといっても、まあ、例えば 99.9% ぐらいしか伝えられない。ある 0.1% は熱になって逃げてしまう、
うん、
っていうことが起こっちゃうわけです。
もったいないですね。
もったいない、
うん、
でもこの超電導であると、電気抵抗ほとんどゼロになるので、まあ、完全に 100% 電気を伝えることができる。
おう、ロスがないわけなんですね。
ロスがない。で材料によってその特定の温度で超電導になるという温度が決まっています。
物質によって。
物質によって違いますね。
うん、
僕はこの超電導温度が高い温度で超電導になる物質というものを、まあ、探すような研究をしています。
あんまり冷やさなくても超電導になってくれるもの、
ね、そうですね。
ですね。
現状だと、マイナス170度、まあ、まだすごく温度低いんです
けども、最高温度で。
最高温度でもそのくらいの温度まで下げないといけないんですけども、
うん、
まあ、それでも昔に比べると良くなったっていう印象ですね。
昔っていうのはどれぐらいから分かっている現象なんですか。
は
い、
これが発見されたのが1911年、水銀という物質で、マイナス269度でですね、
うん、
超電導になったっていう現象がまず初めて見つかったっていうのがまず起こりなんですね、
うん、
でそこから、いろんな材料で、超電導っていうのが見つかって、1950年ぐらいまでにはマイナス240度くらいまで上がってきた。
ちょっとでもまだ発電所では使えなさそうですね。
ちょっとまだ低い温度ですね。で1980年ぐらいまではそのマイナス240度ぐらいが超電導の限界なんじゃないか、理論的にも限界なんじゃないかって言われてたんですけども、
うん、
1980年代後半にくらいにですね、ある動酸化物超伝導体っていう、まあ、高温超伝導体って呼ばれる種類なんですけども、が見つかりまして、
高温
超伝導体、
高い温度、はい、
なんですけども、まあ、実際にはマイナス170度とかっていう極低温に比べると高温っていう意味 で、
100度くらい上がりましたもんね、
はい、くらい上がった温度で超伝導になる物質が見つかりまして、
うん、
まあ、その時代をだいたい超伝導フィーバーと呼ぶんですけども、まあ、1980年代90年代ぐらいがフィーバーの起こり で、うん、でそれのおかげでだいたい今マイナス170度ぐらいで超伝導になる物質が見つかったというところがだいたい現在のところですね。
80年代にもう世界中の研究者たちがわーっと、
はい、そうですね、その時代にはかなり論文数も出てましたし、学会も大きいものが開かれたと聞いております。
聞いているっていうのは実は青葉先生ですね、ラジオでお見せできなくて残念なんですけれども、この間まで学生だった、
はい、昨年度まで学生で今年になって初めて助教でこういった仕事をさせていただいております
という若い先生ですから、その80年代フィーバーの頃にはまだ存在していなかった。
そうですね、僕88年生まれ1988年生まれなんで、
はい
はい、ちょうど生まれたぐらいですね、
うん、
超伝導でノーベル賞を取ったのが1988年、だから僕その生まれで何か関係があるかもしれないです
それで、まあ、青葉先生が研究を追っかけてきて今世界中の学者と並んで、
まあ、そうなるように今頑張っております
研究しているということなんですけれども、はい、やっぱり先生もそのできるだけ高い温度で超伝導状態になる物質を探すというのがテーマになるわけですか、
はい、それが、一つの大きなテーマですね。高い温度で超伝導になるようなまず物質を見つけないと、
うん、
どうしても冷やさないといけないというマイナス点、超伝導のマイナス点が克服できないというところから、高い温度で超伝導になる物質を探しているというのがまずあります。
それはいろんなところに行ってピッケルで砕いて探すとかそういうことなんですか？
ああ、それをやってできたらいいんですけども、
うん、
あんまり自然界に超伝導に高い温度になる物質ってないんですよ、
う
ん、超伝導見つかったすぐですね、1900年代ぐらいにはいろんな物質でとにかく超伝導にならないかならないかっていうことをやっぱ探されてたんですけども、どうやらそれだと、うまくいかないなということが
ない、
うん、ないというように考えられています、
まあ、もちろん冷やしていけば超伝導になるんだけれども、
なるんだけども高い温度で超伝導になるってことを考えると、うん、もう少し自然にはない人工で作ったようなものの方がどうやらいいものができるということが分かってきてます。
その80年代フィーバーの時は、はい、皆さんどういう方法で高温にしてたんですか？
はい、その時代までは金属とか合金とかいったもともと電気伝導性のいいものを、
うん、
超伝導にしようという発想だったんですよ、
うん、
でその1986年に見つかったんですけども、銅酸化物というもので酸化物なんですよ。セラミックス、
セラミックスって焼き物っていうイメージがありますよね。
そう、焼き物ですね。焼き物って全然電気流さないんですよ、
うん、
でそういったものを冷やすとどうやらすごく高い超伝導になるっていうことが発見されたんですよ。
金属を抜いちゃう、
金属のもう10倍ぐらいの転移温度になるということが発見されたんです。
さすが80年代フィーバーは伊達じゃないですね。
そうですね非常にその時はやはり衝撃的な事実だったらしくって、
うん、
それをベースにして例えばちょっと元素を変えてみたりとか、
うん、
まあ、合成法を変えてみたりとかして超伝導の転移温度っていうのは高くなってきたっていう歴史があります。
じゃあ急にあの金属触ってた学者たちがお茶碗触り出したわけなんですか？
そうですね、やっぱ猫も杓子も超伝導だみたいな時代がやっぱあったみたいで、
うん、
作るの簡単なんですね。セラミックスなんで粉を混ぜて焼けばいいっていうくらいで、うん、最近でも多分高校の文化祭とかでもできるくらいのレベル、
超伝導体を作ろう
できてしまう。なのでやはりいろんな研究者がこぞって装置を買ってやったということを聞いています、うん、
それでもやっぱりせいぜいマイナス170度くらいだったんですか？
そうですね、今のところそれぐらいで止まってしまっていると。それが多分2004年とかで止まってるのかな。
2004年に記録したのが過去最高、
はい、となっています。現状ではその銅酸化物超伝導体というのに比べて2008年ぐらいに鉄系超伝導というものも生まれまして、
うん、
まあ、それも転移温度としてはちょっと低いんですけど、
転移温度っていうのは、う
ん、超伝導というのは、まあ、普通の状態を常伝導と呼ぶんですけど、
常伝導と超伝導とあるわけですね。
はい、まあ、単純に超伝導は見つかった当時こんな現象すごいねっていうことでスーパーつまり超伝導ということで名付けられてて、はい、常伝導は普通の状態だから状態の常ですね、
はい、
でそこの常伝導から超伝導に切り替わる温度というのを、うん、まあ、転移温度、転移するというんですね、移り変わる、う
ん、なんか パッてじゃあ移り変わるようなイメージなんですか？
その通りです、急激に変わります。本当にその温度を境にして緩やかにではなくて急激に変わります。
へえ。抵抗値がだんだんだんだん下がってきてそのまま超伝導に入っていくっていうよりも、
はい、
抵抗値あるよあるよあるよないよ。
そうですね、本当に急激にゼロになります。
はあ、それを転移温度。
そうですね、その温度転移温度というか、
はあ、それがマイナス270度だったりマイナス170度だったり。
そうですね、
それで転移温度が2004年ぐらい
くらいからそんなに更新はされてないということになってますね。まあ、その間もやはり面白い物質というのが見つかってまして、
はい、
先ほど言いました鉄系超伝導みたいなのもそうなんですけど、
鉄系っていうのは鉄
が入った超伝導体、はい、それまでの常識としては、鉄っていうのは強磁性体、つまり、磁石になるものとして知られてて、超伝導になるためには、まあ、特殊な磁性になるんですね。完全反磁性というものになるんですけども、
うん、
それが鉄の強磁性が邪魔をしてしまうと信じられてきたんですね、
うんうん、
でも鉄系の物質で超伝導になるってことが分かったんですよ、
うん、
しかも結構高い温度で超伝導になるってことが分かって、うん、そこから少し盛り上がりを見せているというところですね。
昨日までの非常識が今日から常識になるわけなんですね。
そうですね、その先ほどもっと前に話した銅酸化物超伝導体超伝導フィーバーが起こったっていうのも、うん、もうやはりその時を境にして急激に常識が変わったっていう。
じゃあ何も当てにならないですね。
そうですね、理論ノーベル賞で取っていた、まあ、BCS 理論というものがあったんですけども、はい、それだと、まあ、温度がマイナス240以上にはならないよねみたいなことを最初に言われてたんですけども、うん、まあ、それも覆されましたし、どんどん覆していくという歴史ですね。
へー、じゃあとにかく人がやってるのと同じことやってちゃいけないような。
そうですね、やっぱり変わったことをやってる人の方がやっぱり変わった現象を見つけられるというところになっているかもしれないです、う
ん、で先生はどんなアプローチをしてるんですか？
僕のアプローチとしましては、うん、まず材料は、まあ、セラミックス銅酸化物系の超伝導体を使っています、
はい、
これを作った時に、単純に作ってしまっただけではやはり面白くないと、
うん、
これ銅酸化物超伝導体っていうのは層状になってるんですよ、構造が。
そう、
そう、
地層みたいな感じ。
そう、そうですね、地層みたいな感じになっていて、はい、その間に、有機物質、水とか二酸化炭素っていうものを入れ込む、まあ、入り込むんですよ、
う
ん、入り込むことによって、その特性を変えようということをやっています。
水や二酸化炭素が超伝導体に役に立つわけですか？
役に立つか立たないかっていうのはやってみないとわからないところもあるんですけど、うん、はい、ただ二酸化炭素の場合はうまくいかなかったんですけども、はい、水の場合はなかなか良くて、うん、特性が超伝導転移温度はあまり上がらなかったんですけども、例えば超伝導でどのくらい電気が流せるかっていう値も出てくるんですね、
うん、
電気抵抗のロスはないんですけども、流せる電流量っていうのはやっぱり決まってて、
はい、
まあ、それはやっぱ高い方がいいんですけども、
うん、
水を入れると流せる電流量というものが大きくなるということが分かった。
層になってるっていうのは完成した時に層になってて。
そうですね、例えば、うん、グラファイト、鉛筆の芯、
はい、
鉛筆の芯グラファイトっていうものでできてるんですけども、
炭素
ですね、はい、炭素は六角形の炭素が層状に重なったような構造をしてるんですね、
はい、
で例えば鉛筆を紙にこすりつけると、うん、その層が剥がれてくっつくっていうことで、うん、鉛筆って書けるんですね、
うん、
でそのグラファイトって超伝導じゃないんですよ、
うん、
極低温まで冷やしても超伝導にならないっていうことは分かってるんですけども、そこに、アルカリドル金属を入れてやると、
うん、
超伝導になるってことは分かってるんですね。
へ
ー。でそれが、原子半径の大きさとかで、うん、例えば超伝導転移温度がこれだけ上がるよ上がらないよみたいな研究ってなされてるんですよ、
うんうんうん、
ただ元々が超伝導にならない物質なんで、まあ、大したことない超伝導転移温度なんですね、
うん、
で僕の研究だと銅酸化物超伝導体っていう、まあ、結構高温超伝導体って呼ばれるような高い温度で超伝導になるものをベースにしているので、うん、そこからちょっとでも上がればやはりもっと高温になるんじゃないかっていうようなことを考えてやってます。
どうですか結果は？
結果は、現状では、やはりその今のワールドレコードを更新するようなところまでいってないんですけども、
うん、
まあ、面白いその超伝導を流す電流量が増えたりとかいった現象も見つかっておりますし、
うん、
まあ、またはもっと変わったものを入れたらどうなるのかなみたいなことをやっていて、うん、面白い結果が出そうです。
ちょっとこの先この道を行けば、はい、面白いこと起こるんじゃないかという雰囲気はあるわけですね、はい、
そうですね。
それは、まあ、材料の工夫ですけれども作り方の工夫っていうのもあるんですか？
まあ、セラミックスっていうのは粉を混ぜて焼くっていうのが基本のプロセスなんですけども、
はい、
僕らの取っている方法としましては、高圧合成というものを使っています。
高圧合成、
はい、名前の通り、圧力を高くして、合成する方法なんですけども、具体的には粉を混ぜて、
うん、
圧縮しながら焼くという方法です。
焼くときに圧縮してある、
はい、圧力としては、数万気圧といった、
すごい気圧ですね。
そうですね、自然にはあまり存在しないんですけども、例えば地球の近くマントルの方、うん、の方ではそのくらいの圧力があると言われてます。
地球の中心部ぐらいの圧力が、
そうですね例えば今グラファイトの話しましたけど、
はい、
グラファイトは常圧でできる物質なんですけども、うん、それが高圧になるとダイヤモンドになるんですよ。
はあ、材料は同じだって言いますもんね、はい、鉄の芯もダイヤモンドも、
はい、
じゃあちょっと超伝導の研究もいいですけど、ダイヤモンドもたまに作りたい機械ですね。
そうですね、ダイヤモンドも超伝導として面白い材料だったりするんですけど、
あ、
はい
はい、圧力をかけてやると超伝導の転移点が上がったりするんですか。
僕のやってる方法では、うん、材料を作るために、圧力をかけてるんですけども、
うん、
できた材料に対して圧力をかけて、超伝導にするという研究も行われています、
うん、
つまり、普通の大気圧の状態では超伝導転移温度はこの温度でしたっていうのに対して、はい、圧力をかけるとすごく超伝導転移温度が上がるとか下がるとかいった研究もあります。
圧力をかけると物質の性質が変わるんですか。
そうですね、例えばですね、
うん、
日常でいくと圧力鍋というものが多分聞き慣れたものだと思います。
お料理作る時の、
そうですね、
はい、
あれは鍋を蓋して密閉した状態で中の水を温めてやると、うん、そうすると中の水が沸騰して、
うん、
でも閉じ込められているから気体になれずに圧力が上がっていくという、まあ、原理なんですね。
そうですね、で高い温度になれる、
はい、
普通は100度で沸騰しちゃうんで、
はい、
100度でおしまいなんですけど、
はい、
何度ぐらいになるんですかね。
あれ2気圧か3気圧くらいになって、
うん、
温度としては120度130度くらいまで上がると言われてます。
それぐらいの温度まで料理が加熱できるんで美味しくなる。
そうですね、よく火が通すことができるようになるというものと一緒の現象ですね。
ご飯もすぐ炊けますもんね。
そうですね美味しくなるんですよね、
はい、それは、2、3気圧。
そうですね、
先生のは数万気圧、
はい、もうオーダーが全然違うんですけども、
うん、
まあ、それでもやはり融点が上がったりとか、まあ、沸点が上がったりとかいう事象が起こって
できる。やっぱり温度を上げたいわけなんですね。
そうですね、高い温度でできれば合成をしたいというところが、主眼になっています。
普通だとその前に溶けちゃったり沸騰しちゃったりするですね、
はい、
材料も。
そうですね、そうしてしまうと材料の合成に良くないんですね、
うん、
できれば固体のままで、合成がしたい、でも高い温度に上げたいっていう時にやはり高圧にするとそれが可能になるという、
そういう機械をじゃあ使って。
そうですね、少し大型の装置なんですけども、
はい、
まあ、人の精度は同じ2メーターから3メーターぐらいの、まあ、装置になります。
そこに材料を入れて、
はい、圧力をかけて焼いて超伝導ができたねできなかったねっていうことを、まあ、日々繰り返してやってます
出てくる物体っていうのは電線みたいな形してるんですか、はい、
圧力をかけるんで等方性の圧力をかけるんですね、
うん、
そうするとこの数万気圧をかけるのに大きい資料を作るのって難しいんですよ、
うん、
なので僕らが作っているサンプルは非常にちっちゃくて数ミリ角ですねのちっちゃい立方体みたいなものを作ってます。
数ミリ数ミリ数ミリぐらいのキュービックが出てくる、
はいはい、そうですね、
それに電気を通してやる、
電気を通したりだとか磁性を測ったりとか、
もちろん冷やして実験するんですよね。
そうですね、液体窒素だとか液体ヘリウムといったものを使って実験しています、
で2004年に出したワールドレコードにどれぐらい近づくかなっていう。
そうですね、近づくか、あるいはもっと下がるのかっていうところを見ています。
ああ、なるほど、そういう研究になるわけなんですが、
はい、
もう材料選びとかは当てずっぽうでやるんじゃなくて、こうだといい数字が出るんじゃないかとか、
はい、
そういうことは分かってるんですか。
例えば元素周期表ってありますよね、
はい、
で100個以上もあるんですけども、
はい、
それを似たような元素を選べば似たような特性が得られるだろうという考え方がまずあるんですよ、
はい、
なので似たようなものをどんどん選んで変えていく、
うん、
元素置換というんですけども、元素を変えていくっていう方向性で最初は研究は進められてきました、
うん、
でもそれだとどうしても限界が出てきてしまうというところから、まあ、例えば水入れるとか二酸化炭素入れるって話もしましたけど、
うん、
まあ、こういったものを入れた時に、まあ、どういうふうに、難しい話をすると電子状態密度とかみたいなものが計算できるんですね。
うーん、
そうすると定員温度がどのくらいっていうことは理論的には言えるんですけど、実際に本当がそうなるのかっていうのはやっぱりわからないので、やってみなくちゃわからないっていうのがやっぱり結論になってしまいますね。
あ、なるほど。やっぱり電気を流すっていう行為になるので、電子がポイントになってくるわけなんですね、
はい、そうですね。電子が、流れるときに、抵抗が出てきてしまうというものなんですけど、超電導の場合は単純に電子が流れているわけではなくて、電子が、2つの電子が対になって中の材料と強調して動くことによって、電気抵抗がゼロになるというものなんですよ。なのでこの電子っていうのがやっぱり重要になってきます。
そういう理屈はもうだいぶ分かってきて、
そうですね、超電導になぜなるかというのは大体分かってるんですけども、それは金属とか合金といった単純だけについては完璧に分かっています。ただその超電導フィーバーとかでできた動酸化物超電導体みたいなものに関しては、超電導になる理由は分かってるんですけども、超電導をなぜ起こすかっていうところの、メカニズムが詳しく詳細に分かってないところがあります。
じゃあそれはそれで誰か早く研究して解明してっていう。
そうですね、まあ、僕らができるとそれは面白いんですけども、はい、そういったことを、頑張って研究しているグループもあります。
はい、超電導フィーバーからまた年数も経ってますけれども、
はい、
まだ常温での超電導っていうのは
まだ見つかっていないですね。
ね、道は遠そうですね。
そうですね、まあでも長いスパンで見ると、超電導の発見から今100年経ってマイナス270度ぐらいからマイナス160度ぐらい、まあ、100度ぐらい上がってるわけですよね、
うん、
そうなると、まあ、100年後にはとか考えていくとあと170年後ぐらいには常温超電導体できるんじゃないかみたいな。
でも技術って急激にこうガーッて上がる時がありますからね、
はい、ブレイクスルーもありますので、まあ、いずれはそういったものができるんじゃないかなということを期待してますね。
そうすると全くロスなく発電所から電気が我々のところまで送られてくると。
そうですね、そういったことにも使えますし、一番超電導で使われる、応用っていうのは超電導のコイルを作るんですよ、超電導って、電気がいっぱい流せるって話をしたじゃないですか、
はい、
なのでそれでコイルを作ると流した電流量でその磁石の強さってものが変わるんですよ、なのでいっぱい電流が流せると強い磁石ができるということで、超電導の、あの磁石っていうのがよく使われてるんですよ。
すごいパワーの磁石ですね。
普通に導線で作ったコイルに比べて、まあ、10倍とか100倍 の磁力を発生させることができて、あの応用としては、例えば MRI 医療分野ですねとかでも使われてますし、あるいは最近開発されている超電導リニアもその超電導のコイルっていうものを使って開発されています、
それは一生懸命マイナス100度200度で冷やして今は使われてるわけなんですね。そうなんですね。
ただ先ほど話したような動酸化物超電導体みたいなものを応用しようとか、まあ、あるいはもっと高い温度で超電導体ものを応用しようといった研究がやっぱりされている状況ですね、
まあ、もちろん冷やすためにはエネルギーもいりますからね。
そうですね、冷やすのにやはりコストがかかってしまうとどうしても応用に使いづらいということになってしまいます。
それが結局リニアモーターカーの乗車賃にかかってきた
りそうですね、
MRI の使用料にかかってきたりするわけですから、
診察代にかかってきたりしますから ね
、はい、もっと気軽にリニアモーターカーにも乗りたいし、はい、MRI も使いたいなと思うと、
はい、
できるだけ高い温度の超電導体というのが期待されるわけですね、
はい、そうですね、
はい、それはこれからあの青葉先生が先生になりましたんで、
はい、
あの研究の方もスピードアップ期待したいなと思います。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ普通耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っておきたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしていただいて、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました青葉先生の業界用語は
超電導転移、超電導転移というのは まず超伝導というものになる温度というものがあるんですけども、超伝導と普通の状態である常伝導というものが転移、つまり移り変わることを超伝導転移と呼びます。この転移温度を超伝導転移温度と呼びまして、この温度以下で超伝導が使えることになっています。
理系の学生、数字にゃあめっぽう強いぜ。実験って言葉でワクワクできるぜ。だがしかし、今技科大じゃ語学、しかも英語漬けの日々が始まろうとしているって。次週2月20日の天白の城は、そんな技科大生たちの救世主、外国語学習をシンプルかつ効果的に学ぶ方法の研究、技科大総合教育院池松峰夫先生を訪ねます。お楽しみに。